愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も先週に引き続き、理工学研究家の榊原正幸教授にご出演いただきます。榊原教授が今取り組まれている松灰を使った環境浄化法の研究などについて伺います。
最初は始めるつもりではなかった地質学の世界に足を踏み入れて、はいはい、もう26年ぐらいでいらっしゃいますか。
そうですね、はい、ちょうど26年目になります。
もう長いようですけれども、でもその間に先生はその新しい発見をされたり、はい、そして特許をおとりになったりと、いろいろ活躍なさってるんですが、
はい、
先週の最後にちょっとお伺いしたんですけれども、今先生松灰という植物をお使いになって、はい、その環境浄化をしてらっしゃるんですが、はい、松灰に着目するまでが大変ですよね。
あ、大変ですね。
わからないですもんね。
わからないです。
植物学者じゃないですよね。
はい、違います。
でその松灰というのはどういうものなのかというのをちょっとご紹介いただきたいんですが、
松灰はですね、単子葉植物と言われていて、はい、これは竹とかですね、稲もそうですけども、はい、そういう単子葉植物のグループで、もともとこれが、地球上にできたのは1億年ぐらい前だと言われているんですが、それから以降、進化して今現代の中に入っています。
はい、
でこれ松灰は茅葺草という中の、ちょっとこれ難しいんですけども、ハリー族というグループの中の一つで、
はい、
皆さんが多分田んぼの用水路に行くと春の4月頃によく見る水草みたいな、
はい、
名前の通り松葉みたいなんです。とんがった葉っぱをしてるんですよね。はい、それが特徴で、農家にはすごく嫌われてる植物 で、うん、で必ず食べの時期に抜かれてしまう、ですね、すごい繁殖量が旺盛なんで雑草として、
はい、
稲がちょっと被害を受けるので、生育被害を、
はい、
でそれがですね、たまたまですね、メキシコで、研究されてる例があって、日本でもひょっとしたらそういう能力を持ってるのがあるかもしれないと思ってですね、それで始めたのがきっかけで、
はい、
最初からそれがすごい、能力があるということが分かって。
でもその松灰っていうのは、さっきおっしゃったように農家の方にとってはもう、
そうです、
邪魔なもの、
はい、
だから田んぼには必要ないものなんですよね。
そうです、そうです。
どういうところでこの松灰がその効果を発揮するんですか。
これはですね、今やってるのは松灰が吸収するのはですね、有害な重金属なので、
はい、
その重金属を含むような、例えば日本だと非常に鉱山跡地が多いんですが、そういう鉱山跡地の周辺のですね、水の多いところにですね、植えて、水の環境を浄化するのに、使えるんじゃないかということで、はい、
じゃあヒ素ですとか亜鉛ですとか、
はい、
銅とか、ここにはちょっと多量にそれが分散されてるんじゃないかというようなところ、はい、水があるところに、その松灰を植えると、
はい、
その成分を吸い込むわけですか。
そうですね、
根から
溜め込んで、はい、
吐き出さないんですか。
最後は枯れちゃいます。
溜め込んだまま
思いっきり吸って、はい、
本当にじゃあ掃除機じゃないですけれども、もう自分の体の中に有毒物質を溜め込んで
いく。そうですね、はい、
よくできた植物ですね。
そうですね、だからもともとは なぜそういうことができるのかよく分かってないんですけども、
はい、
例えばシダ植物っていうのは非常に古くから地球上に生えたんですけど、
はい、
それはよく言われてるのは、その当時の地球環境は非常に、今と違って、生物の住みにくい環境で、例えば有害金属も多いとか、そういう中で、そういう耐性っていう耐える力を身につけたんじゃないかと言われてるんですけども、はい、この松灰の場合は1億年ぐらい前でですね、もう植物が繁茂してる時代なので、
うんうん、
なぜこういう能力を持ってるのかよくわからないんですよね。だ僕は本当に植物の専門家じゃないんで、いい加減なことは言えないんですが、
はい、
でもこのいわゆる単子葉植物の中にですね、
はい、
そういう能力を持ったものが多いんじゃないかということで、今ちょっと研究をしているところなんです。
あ、なるほど。もう松灰だけではなくて、はい、その同じような
仲間に、はい、能力を持ったものがいるんじゃないかと。
これがその水環境の浄化に役立つだろうというところに目をつけられて、その松灰を用いた環境浄化法で先生は特許をお取りになったと。
そうですね、はい、
でもこれは本当にその自然に優しい浄化法ですよね。
はい、それはもう今だと お金をかけて、こう汚染土壌を処分しているので、
はい、
そういうのを浄化するというのはちょっと表現が問題があるんですが、はい、 そういう有害な土壌から有害な菌とかな、まあ、環境中にこう拡散しないように、まあ、封じ込めてしまう、緑のカーペットで、
うん、
まあ、そういうことはできないかということ、でそのままお金をかけずに、まあ、自然の近い状態で戻したいというのが一応、はい、まあ、一応目標というか、
これはでも本当にその先生がこれまでいろいろ研究してこられたことと私たちのこの社会の生きていく中での接点といいますか、
まあそうですね、はい、
直接役に立っているというか、
はい、それはまああの、まあ、本当は植物やってる方がやるのがすごくいいんですけど
まあでも植物やってる方だけではできないことを大学のその研究で行っていくという、
は
い
は
い、
我々はやっぱりその例えば鉱山っていうのはみんなもともとは金属取ったと思うんですよね、
はい、
だからどうしてそういうふうに水の中に金属が溶けていくのかっていうメカニズムとか、うん、まあ、そういうことも一緒に並行してやってて、まあ、それをどうやってこうあの松葉で吸収しやすい形にするかということも含めてまあやってるのはトータルにいいことであの目指して頑張ってます。
先生あの本当にその松葉だけではなくてそのいろんな分野をやってらっしゃるように思うんですけれども、はい、やはりあの研究者というのはそういったいろいろなこうチャンネルを持ってる方がいいんでしょうか。
いやそれはまあ人によってさまざまだと思いますね、はい、僕の場合はあのやっぱりあの地方大学ということもあるんですが、はい、例えば僕が言って地球科学分野でいろんなことに対して、まあ、社会に対して、まあ、接点が多い方がいいのでそのためには一つはいろんなことを自分なりに研究している方が、まあ、いいかなというふうに思ってやってるんですよね。だから一つのことを一生懸命やってる先生もいらっしゃいますしね、はい、私の場合はたまたま性格上、はい、飽きやすいのでいろんなことをやってそういう嫌いもなきにしもあるんです、はい、
で先週お伺いした中にそのプレートの地球のプレートの境になっているその岩石、はい、変成岩を発見したというお話もあったんですけれども、はい、先生はその地域の地層ですとかその岩石も研究していらっしゃいますし、
はい、
中石平野の地盤構造というのを、はい、研究してらっしゃってそして今日お話をお伺いしたその松葉を用いた環境浄化ですとか、
はいはい、
でまだまだありましてそのマグマの液体不混和、
はい、
これは何でしょうか。
これはですねちょっとあんまり皆さんあの馴染みがないんですけどももともと液体不混和が発見された月の石から発見されてるんですが
不混和というのはあの、はい、混ざらない、
そう混ざらない
っていう、ね、意味ですよね、
はい、だからサラダドレッシング振ってこう混合させますよね、
はい、
そのサラダドレッシングがしばらくするとこう油と他の水分に分かれてしまうんですよね、はい、それと同じようにマグマも ある条件が整うと地下の中で2つのマグマに分かれてしまうんですけど、それがなぜ起こるのかどういう場所で起こっているのかというのを、まあ、研究今しているところなんですよね。
マグマの研究できるんですか、
はいはい、
見えないじゃないですか。
見えないんですけどね、それが噴火した後の溶岩とかの中にそういう、まあ、痕跡が残っているので
地球の本当にこう中のことも表面に出てくるもので
そうですね、はい、
それを解析分析していくことで分かるという、
は
い、これは何の役に
これはですね今考えているのはですね、例えばこれから火星探査が始まりますよね。だからいろんな、まあ、惑星の研究をするときに、うん、まあ、火星はもともと火山活動があったと言われているので、はい、まあ、そういうときにマグマを研究する上でも、まあ、そのうちに重要になるんじゃないかと思ってはいるんですよね、まあ、僕火星に行けないと思いますけど、多分年取りすぎて
ああなるほど、それも地質学の
中に、そうですね、はい、誰かそういうことを研究してほしいなと思うんですけど、もう卒業生に
宇宙のことまでつながってるんだなっていうのが、でも卒業生たちも本当にこういろんな分野に行ってるんじゃないかと思うんですけれども、
そうですね、はい、
先生卒業生たちにもこういろいろ相談に乗ってらっしゃるというか、
たまたまですね、
はい、
愛媛県の松山市にですね、はい、卒業生が結構地質関係の、まあ、会社にいて、
はい、
まあ、それで実際に自分たちの仕事上で悩んでることとかですね、技術的な問題っていうのを、まあ、相談を受けるんですよね。でそういうのがあって地質技術懇談会っていうのを作ってですね、まあ、年に何回か集まってお互いに技術的にどうしたらいいかっていうそういう意見交換みたいなことで、まあ、やれればなというふうに思って。
これはでも、はい、かなり皆さんにとっては心強い会ですよね。
そうですね、今一番遠い人は名古屋の人がいるんです。
名古屋から来るんですか。
いや来たことないんですけど、名古屋からも来たいと言って 参加させてくださいっていう。それは来ると大変なので。
そうですね。
はい。だからできればホームページの中ではそういういろんなことを公開して見てもらえるようにしようかなと思っています。
大学にいるときはそれこそね、あの近くに仲間がいたり、はい、あの教授がいたり、はい、すぐ先生にお話聞けたりってありますけれども、実際自分が社会に出て例えばどこかに就職して、はいはい、さあ誰に相談しよう、誰の話を聞こう。
意外とですね、大学っていうのはそういう卒業した研究室は別ですけど、意外とそういうとこじゃない以外のところではですね、なかなかこうどっから話を持っていっていいのか分からないってよく言われるんですよね、企業の方にも、
はい、
だからできればそういうふうに、あの僕は専門は地質なんで、地質に関するいろんな、はい、そういう、まあ、大学側に聞きたいこととかそういう質問とか、まあ、技術的な相談っていうのは、うん、まあ、窓口があった方が便利かなということで、うん、まあ、そういう意味も兼ねて、
はい、
まあ、この地質技術懇談会っていうのを、まあ、作らせていただいたんですが、
先生本当にあれですね、あの一般の企業といいますか、そういったところとのこう関わりっていうのもこうずっと、はい、まあ、地域に還元していこうという、はい、お気持ちが強いというか、
まあ、一番あれは卒業生が就職していく先なんでね、だからそういう学生の、まあ、卒業後のこともやっぱり、まあ、教員としてやっぱり少し責任を感じているので、はい、まあ、それも含めて、でかつまあ企業にとってもだから大学に聞きたいことはたくさんあると思うんですけど、まあ、そういうのもこれからは大学の役、まあ、地域に対する役割として、まあ、必要じゃないかということで、あのまだこれからなんですけど、始まったばっかりで。
そうですよ先生、はい、まだこれからなんです。先生さっきからもう年なのでとか時々おっしゃるんですけれども、これからの先生何かこう夢みたいなのもお持ちなんですか。
ですね、僕の今やろうとしている研究はですね、はい、あの例えばあの愛媛大学だと地球深部ダイナセンターみたいに地球深部をまあ研究している地球科学分野多いんですが、はい、僕はあの地球表層の問題をまあやろうと今始めてるんですよね。環境問題も実はその一つで、地球っていうのはこう固い岩盤とですね、はい、あと水と、うん、大気とあと生物、
はい、
まあ、これがお互いに影響し合っているんですよね。で実はそこで生命の進化とか、例えばあの今の環境問題もそうなんですが、みんな実は表層で起きてる現象なの、
うん、
それが実は社会というか人間というか生物にとってもすごく大事な問題で、はい、で地球科学の視点からそういう研究もまあできるんですよね、うん、でいずれはこれは例えば火星探査とかそういう時にも生命の問題、うん、地球以外の生命の問題、はい、まあ、そういうのを研究する意味でも、まあ、必要じゃないかということで、うん、今それを僕は環境含水学と呼んでるんですが、そういう地球表層環境も含めたそういう含水圏と生物と 水の間の相互作用みたいなものを研究する分野を新たに、
うん、
打ち立てようというふうに考えております。
もう先生 あの、はい、フィールドワークというか、それはもう本当に精力的で、はい、学生の皆さんもついていけないぐらい、
いや、そんなことないです、
ね、伺っておりますけれども、はい、これからもますますあの、はい、いろいろ研究、深い研究をなさって、はい、また私たちにも教えてください。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました、
はい、愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部の酒井健二教授にお話を伺います。お楽しみに。